今朝私たちに与えられました聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書18章21節から35節までです。新約聖書の35ページです。マタイによる福音書18章21節から35節まで。その時ペトロがイエスのところに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て自分に百デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。恵みの広がりと題して宍戸久子教師からメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書18章の21節から35節をご一緒にお聞きしました。21節をもう一度お読みします。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。で、直前の15節から20節で主イエスが兄弟の罪を許すように悔い改めを求めつつ罪の許しを心合わせて祈るように語っておられました。さらにその前の10節から14節には有名な迷い出た羊の例え、罪を犯して教会の群れから離れてしまった兄弟、その兄弟を羊飼いなる主がどこまでも探してくださる 許しの物語が語られました。そういうお話を聞く中でペトロの心に刻した思いがあります。一体兄弟の罪をどこまで許すべきなのだろうか。ユダヤ教のラビ、教師たちは三度までは兄弟を許せと教えていました。でここでペトロが具体的に兄弟が私に対して罪を犯したならという言葉でどんな罪を考えていたかは分かりませんが、いずれにしても許さなくてはならない、許すことが御心だと考えていたわけです。ユダヤ教のラビたちは三度まで許せと教えているのだけれど、きっと私たちの先生はもっと多く許すよう願っておられるだろうと、そういうふうに考えて七回までですかというふうに言います。で私たちは許すということに消極的なところがあります。積極的に許す方向へどんどん進んでいこうなどとはあまり考えず、一度でも許そうとするなら大きな勇気が必要な気がしますし、実際そのようなことを経験することもあります。そう考えますとユダヤ教のラビたち、教師たちが三度まで許しなさいと教えるのは、旧約聖書の教えが許しを促しているからですし、それは簡単なことではないとも思います。一方でペトロはそれをさらに上回る7回という数字を出しているので、当時の人たちの感覚を想像するなら随分立派な思いから出た質問に感じられたのだろうと思います。おそらくペトロ自身も自分は多くの回数を言っていると、普通よりは多く許すことっていうのを考えて主にお尋ねしていると思っていたかもしれません。ですから主イエスのお答えは人々を驚かすには十分でした。22節です。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。あなたに言っておくという言葉は、私はあなたに言うという言葉で、主イエスが強調なさりたいときにお使いになる言葉です。ペトロ、あなたは7回まで許すということを考えている。しかしそうではない。7の70倍までも許しなさい。7の70倍は490回ですが、それ以上は許さなくてよいとおっしゃっているのではなく、無制限にという意味です。数えることをやめるようにと、何回まで許せばいいのだというふうに言って数えていくということをやめるように、限度を設けずにどこまでも許しなさいというふうに主はおっしゃったわけです。永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかというふうに主にお尋ねした金持ちの青年が聖書に出てきます。持ち物を売り払い、貧しい人々に施し、私に従いなさいと主から言われて悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからであると聖書は記しています。この青年と同じような思いにならないでしょうか。到底できない、悲しみながら立ち去るほかはない私たちです。実際無理なことではないでしょうか。一回許すのにも許そうとする大きなエネルギーが必要な気がしますし、許しますと言っても許すことのできない期間を過ごしたり、許せないということに苦しんでいる私たちが許し続けるように、どこまでも何度でも許すように、そう招かれていることになります。これは一体どういうことでしょうか。主が私たちにお示しになったのは、 私たちが目指すべき、こういうふうにやっていくのだよという目標を示してくださったということなのでしょうか。35節を見ますと、そうではないようです。35節の主の言葉が結論としてここには語られるからです。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。私だけではどうもダメなようです。私たちそれぞれ一人一人が兄弟を許すように、しかも心から許すように、神はそれをお望みだというふうに言われています。他の誰かではなく、他ならぬ神があなたが兄弟を許すことを願っておられる。私たちが兄弟を許す道へと歩み出す根拠がここにあります。これは教会に語りかけられた御言葉です。私たちの教会は互いに兄弟を心から許す群れとなるように、神がそう願っておられる、神の御心がそこにある、教会の頭なる主イエス・キリストご自身がそのようにお語りになり、心から兄弟を許す歩みへと招いておられます。自分の力によっては到底無理だと思われますけれども、私たちの心持ちや能力によってそうするようにと言われているのではありません。到底無理なことでも神にはできないことはありません。もしそうであるなら、私たちに求められているのは許すようにそう命じておられる神、そのお方に期待しまた信頼することではないでしょうか。そして神、そのお方にあなたが望んでおられるのですから、私たちが許すことができるように、心から許すことができるようにお助けいただきたいと願うことが求められているのだと思います。改めて神がどのようなお方であり、どのように私たちを導いてくださるのか、心から兄弟を許すという歩みはどのようにして生まれるのか聞いていきたいと思うのです。主は私たちに分からせたいとお考えになって、一つの例え話を話されます。23節以下です。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ある王は父なる神を、家来は私たち人間を表す例え話です。ここで明らかになることは、家来が王に対して1万タラントンの借金があったということです。1万タラントンは当時の国家予算に影響を与える額、6000億円と言われたりします。一人の人が何をどうやっても決して返済できないと想像される額が示されます。あなたは神に対して実に大きな負債を負っている。あなたは神に対して大きな負債、決して返済することができないほどの負い目、罪を負っている。主イエスはまずこのことを伝えようとしておられます。私たちは 他人から受ける攻撃には敏感なのですが、自分が他人に与えている罪については鈍感なところがあります。神に対してもそれほどに大きな罪を抱えていること、神に対して借金、負い目、負債があるということを実感できないものです。そして自分にそれほどの1万タラントンと表されるほどの罪があるということをなかなか認められません。私たちが自分の罪に目を開かれるのは、神がこの私たちを見捨てることなく、ご自分の一人子に私たちの罪を背負わせ、十字架の死を遂げさせられたという出来事を知らされ、そこに込められている御心を知る時です。私たちのためにどれほど大きな犠牲が払われたのかを知って初めて、自分の罪の果てしない深さを知らされることになります。ところがこの例え話の王は、信じられないほどの莫大な借金を許してやります。25節に、しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じたとあります。主君はこの家来がどうやっても返済することができないということを知っていますけれども、自分も妻も子もまた持ち物も全部売るように、そして返済に充てるように命じます。持っている限りのものすべてを売って支払うよう厳しく命じます。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願います。決して返すことができないのに、待ってください、お返ししますしきりに願います。待ってくださいは元の言葉では、辛抱してくださいという言葉で、主君の忍耐を求めるような言葉です。果たして主君は哀れに思って彼を許してやります。哀れに思っては腹渡が痛くなるという言葉です。深い激しい他者のための痛みを負う心が主君の心です。そしてこれが一人子を全人類のために差し出してくださる神の深い憐れみです。私たちは罪のすべてを帳消しにしていただいた一人一人です。何の価値もないのに、ただ神の憐れみが私たちを取り囲み、包み、覆ってくださり、あなたの負債はすべて許された、罪はすべて帳消しにされた、御子の十字架の贖いによって罪と死は滅ぼされ、あなたには新しい命が与えられている、そう呼びかけられています。しかし莫大な借金を許され、計り知れない恵みをいただいた私たちであるのに、それを忘れてしまうのもまた私たちの姿です。この家来も同じでした。28節以下です。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。この人は仲間に100デナリオンを貸していた。100デナリオンは約100万円、少ない額ではありませんけれども、この家来が主君から帳消しにしていただいた額に比べればわずかというふうに言えると思います。ところが100デナリオンのその仲間、100デナリオンを貸しているその仲間を捕まえて首を絞め牢に入れてしまった、横暴なあり方です。ある人は、私たちが神の一方的な憐れみによって 罪を許されたおかげで今あるを得ているのだとすれば、どうしてお前は私のこれこれを盗んだと言って怒ることができようか。神の憐れみによって罪許された者は、兄弟から罪を犯されたと言って怒る理由も恨む権利もないというふうに言います。非常に激しい厳しい言葉です。本当に私たちは他者から罪を犯されたときに怒らずにいられるのでしょうか。主イエス・キリスト、神の一人子の十字架の贖いを知っていてもなお罪から逃れられずにいます。だからこそ私たちは33節の御言葉を繰り返し聞き、それを受け止める必要があります。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。主君の憐れみ、神の憐れみを受け止めるがゆえに、あなたも仲間に対して憐れみを向けるべきではないか。35節には先ほども読みましたが、あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないならという言葉があります。天の父があなた方を心から許してくださっているのだから、あなた方もまた一人一人心から兄弟を許すようにという勧めです。最初の教会は主イエス・キリストからこのようなメッセージをいただきました。罪を犯した兄弟を許すように、心から許すように。自分の力によっては、私たちの生まれながらの性質によれば到底無理なことですけれども、主が私たちにこのことを期待してくださっているというのは確かのことです。そうでなければこのような教えをお語りにはならなかったことでしょう。あなたに言っておくと大事なことを伝える形でペトロにお教えにならなかったことでしょう。十字架へと向かってくださる歩みの中で主はこの言葉をお語りになります。ご自分の十字架のお姿を示しながら、あなた方は新しい生き方をするように、愛に生きるように、私はあなた方のために十字架にかかるのだから、あなた方に新しい命を与えるために復活の命を授かるのだからとお語りになります。受難節レントの日の時、十字架の主が私たち一人一人にお心をかけてくださり、愛に生きるように、許しに生きるように、心から兄弟を許す群れとなるように招いてくださっています。この私に従ってきなさいとお語りになる主に従順に従うものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい年を迎えて二月を過ぎ、新しい月を迎えて、その最初の日曜日にこのようにして早朝礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。教会の歩みをまたここから始めることを許されてありがとうございます。許すことにためらいを覚える私たち、すぐに諦め祈ることを忘れてしまう私たちです。どうか十字架と復活の主が私たちに伴ってくださり、主のお姿をさやかにお示しくださり、誠の許しの中を歩まれました私たちの救い主のお言葉に従って歩むことができますように導いてください。主の歩みに従い、兄弟を許す思いを与えていただけますように。難しいことです。 だからこそ十字架が必要でした。そしてだからこそ私たちが愛に生きる道もまた示されています。聖霊のお導きによって私たちに新しい生き方を与えてくださいますように。神のご期待に応えて主に信頼し祈り続ける思いを与えていただけますように。困難な状況に置かれている多くの兄弟姉妹方を覚えます。必要な助けが与えられますように、また教会の群れがお一人お一人を覚えて祈って歩んでいくことができますように導きください。すべてを感謝し主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌の252番。